ということで、そしたら、今から始めさせていただきたいと思います。ちょっと待ってくださいね、どれだこれが、
いや、ファンクションキーの5番
今これが、なんか久々に使ったから忘れてるんですね。塩田、ゴースト名消すの忘れてた。すいません、ちょっとゴースト名は見なかったことにしておきます。ちょっと明日ちょっとあれなんで、あんまりなるべく名前を出さない方向でと思ってたんですけど、はい、とりあえず始めさせてもらいます。そうしましたらですね、知識系の、ゴースト作成における資料を運用といたしましてですね、シールドの字直してない、ちょっと後で説明しますけど、ですね、歴史とか人文系を、例としてですね、私ウネリが、僭越ながら講演務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。なんか真面目に喋ってたのがあれなんですけど、すいません、これ私が最初注意事項を喋った後に続きで言うつもりだったんで入ってるんですけど、適当に、ですね、録画とかちょっと写真撮影申し訳ないんですけど、ちょっと私の声についてはお断りさせていただきますんで申し訳ないんですけども、よろしくお願いします。で、スライドについてはウィキの方に掲載させてもらってますんで、それ使っていただいたらと思います。で、録音の方なんですけど、録音は別にいいんですけど、公式サイトの方にアップさせてもらいますんで、とっくに必要ないと思います。で、ですね、始める前にちょっといきなりのが逃げ工場みたいなあれなんですけど、私歴史学専攻してるわけじゃないんで、この中に歴史学専攻された人とかいらっしゃいますかね。特にいらっしゃらないですね。はい、いてたらその人に代わりにやってもらおうと思ったんですけども、はい、とりあえず私専門じゃなくて独学でやってるだけなんで、我流だということをご承知いただけますようにお願いします。で、ちょっと下の方に書いて見にくいんですけど、資料、歴史の史の字の史に量ですね、で、この資料と同じなんですけど、歴史学で資料っていう表記をするいうことなんで、そちらに合わせてますんで、分かりにくい方はちょっと読み書いていただいたということでお願いします。で、まず最初にですけれども、雑学系のゴースト、これ資料運用の前の段階なんですけども、雑学系のですね、いわゆるゴーストを作るにあたってですね、どういうジャンルを選ぶかと、いうことなんですよ。これ興味あるか、すでに専門でですね、熟知しておられる、ジャンルを、当然選ぶべきかなと思います。勉強ついでにゴースト作るっていうのもあるんですけれども、後でこう生病法でえらいことになってしまうという恐れもあるんで、はい、気をつけてほしいと。で、あとですね、ネタ出しをするための読書にですね、すごいやっぱり好きこそものの上手なると言いますかですね、すごく出しやすいということです。で、ですね、まず資料を集めるにあたってですね、熟知してない場合をこれ想定してやってるんですけども、まず入門のサイトですね、なんやかしの大抵のジャンルってなんやかしのこう入門サイトでしたらこれっていうのが、ないのも多いかもしれないですけど、あると思うんですよ。で、それを、インターネットで見てもらって、一番参考になるのがですね、そのサイト自体もそうなんですけど、その参考文献っていうのがちゃんとした資料系のサイトだと書いてあるんですよ。私のゴーストまだ書いてないんですけど、実は、はい。で、書いてあるんで、それを参考にしてもらうと。で、入門書はですね、いろいろあると思うんですけども、何やるにしてもですね、料理にせよ釣りにせよ、何にせよ、そういう入門書はあると思うんですけど、そういうですね、入門書も複数読むというのが一番大事ですね。最初は何しろわからないんで、量を読んでもらってですね、どんな感じですというものを見てもらうっていうのが一番いいと思います。で、これ読んだ後もやっぱり参考文献を見てもらってですね、で、なんで参考文献見ますかと言いますとですね、例えばですね、一番最初にこういう入門書を読むと。で、入門書の参考書を見るともっと専門的な本が当然書いてあるんですよ。で、その参考書をまた読んでもらうというためにですね、そういうふうに資料をどんどん手繰っていくっていうことをするんですけれども、その時にとても参考になりますんで、そういう本を複数読んだ時にですね、大体絶対上がってる本っていうのが、ものによってはないかもしれないですけど、あるんですよ。で、そういう本はやっぱり一番重要であるという可能性が高いですね。で、資料にですね、複数、チェックする上でもすごく有効になります。で、慣れてきたらですね、参考文献の参考文献という形でどんどん参考文献をたどっていくんですけれども、ですね、この時にですね、量も大事なんですけど、ちょっと執筆者の立場を考慮すると、 ですね、今回の話なんですけども、歴史学の資料批判という考え方に基づいてまして、資料批判の考え方をご存知の方ははっきり言ってこの講演あんまり聞く必要ないんですけれども、ですね、その資料批判にあたってですね、その執筆者の立場を見てもらうと、例えばですね、こういう、私の専門分野ですけれども、太平洋戦争の本を読むという場合にですね、日本側とアメリカ側の両方を見てもらうと、一方的なこう立場の資料だけじゃなくて相互の、立場の資料を見てもらってですね、そういう資料を使ってもらうというのが一番望ましいです。で、当然のことなんですけども、資料を読むにあたってですね、人の書く文章に当然主観入るもんなんで、ですね、それとですね、所属団体によってこの手に入る資料が違ってくるっていうのはですね、例えば観光庁が何らかしの資料を書くっていう時とですね、在野の学者さんがその一般の文章、そういう資料を書く時にですね、入手できる文章がやっぱり違ってくるんですね。その観光庁の人だったらひょっとしたらアクセスできたりとかですね、話を聞いたりできるということもあるかもしれないんやけども、在野の人はそうではないと、当然逆もあり得るわけですけれども、そういうですね、所属団体によって手に入る資料は当然違ってきますんで、なるべく複数のですね、立場の視点から見てもらうという、観点からですね、複数のものを読んでほしいということで、この書評を活用するというのもあるんですけれども、例えばですね、この書評でですね、論文のですね、評論されてたりとかですね、一般に発売されてる本のですね、書評をまとめてたりするところもあるんですよ。で、そういうものを見てもらってですね、評価が良かったら読んでみると、この評価がいいっていうのはまた癖物なんですけれども、この書評を書いた人の立場を考えながらこの書評を読むということもしないといけないんですけれども、とりあえず書評で、そういうですね、評価高かったら見てみるとか、そういう使い方でいきますんで、また参考にしてください。で、先ほどちょっとクロスチェック言ってるんですけれども、これそのままですね、複数の資料を使って一つの事実を、照合すると、交差させてですね、見るからクロスチェックっていうんですけれども、ミスを見つけたりとかですね、さっき言いましたその主観が入るから主観のですね、特定のバイアスを排除するのに有効ですと。いうことです。で、ですね、この括弧書きなんですけれども、同じ文献を元に書いてある本で2冊でクロスチェックすると、後でこの同じ文その等の元になった文献の研究がひっくり返った時にすごい痛い目見ますんで、気をつけてください。だって定例の本っていうのはどうしてもそのね、定例の権威ある本っていうのはどうしても限られてくるんで、こういう話当然増えると思うんですけれども、これはちょっとなるべくあれですね、最新のデータにアクセスしてもらうと、この下も同じなんですよ。古い資料にちょっと気をつけてほしいということですね。ちょっと私事で恐縮なんですけども、この古い資料を使ってウェブ博士でこれはこういう話が出てましたということが実際何回かあるんですよ。で、その辺もちょっと気をつけてほしいと、いうことです。ですね、またちょっと話変わるんですけど、実際その資料を探すときにですね、最初まずすぐ本屋行くっていう形でなくてもですね、図書館使ってもらったらええかなと、思います。で、ですね、その図書館使う理由としてもう一つです、なんかすごい高くてですね、高いは手に入らへんはもう絶版やっていう、そういう資料も置いてあることがたくさんあるんですよ。そういうのを考えるとやっぱり図書館は使ってもらった方がいいかなと思います。最終的にはあれですね、国会図書館使うなりですねとか、そういうこともできますんで。で、ですね、それともう一つ、これは購入する時の話なんですけど、本当に必要な資料ですね、本屋で見つけることがあると思うんですけれども、その時にもう躊躇せずに買ってほしいと、これはあれなんですけど、ちょっと歴史のね、ちょっと研究してるアマチュアとしてじゃなくてです、本のコレクターといいますか、そういう立場から、はい、言うてるんですけど、本当に絶版すごい早いんで、欲しくなったらもうすぐ抑えるぐらいの勢いでですね、もうあっという間に手に入らないなんてことも珍しいんで、昔やったらアマゾン使ってこの昔の在庫とかあったんですけど、特定企業の悪口は避けますけど、そういうことです。 で、まあ、あとは古書店使ってもらうことですね。これは珍しい本も手に入るかもしれないです。まあ、珍しい本、逆に物の価値分かってる店ととんでもない値段つくんですけど、某店なんかは本の綺麗さでしか見てへんから、すごい本がアホみたいな値段で入ることもあるんですよ。まあ、そもそもあれなんですよ、その資料として処分されてるってこともあるんですけど、もうありますんで、まあ、そういう大手チェーン店もちょっとバカにせんと、とりあえず覗くぐらいで見てもらったらいいかなと、はい、思います。で、ですね、この資料の使い方としてですね、まあ、副読本を使うと、いうことで、まあ、地図とかイラストの載ってるであろうと入門書についてはですね、専門書を読むときにも使えるんですよ。なんで、横に置いといてですね、こう書いてある記述を追いかけながら地図を見てみるとかですね、とすると、まあ、効果があるかもしれないですね。はい、で、ちょっと、そういう参考の書類持ってこようと思ったんですけど、はい、忘れてきました、すいません。で、ですね、まあ、他なんか系統立てて読むんやったら、まず一番最初の大枠を読んでですね、概要を把握してから、その個人の書いた細かい視点ですね、例えばこの例ですと、戦史書を読んでですね、防衛省の交換戦史ですね、交換戦史を読んだ後に個人の書いた戦記を読むとかですね、まあ、そういう感じで上から追いかけていった方が結局相応の理解につながりやすいです。下から読んでいって、その自分で事実を推測するっていうのはすごい面白いのは面白いんですけれども、まあ、それは慣れてからといいますかですね、まあ、そういう感じです。で、ですね、ここから資料批判の話になるんですけれども、まあ、資料の信憑性ですね、権威ある本を選ぶか、まあ、意欲的で刺激的なものを選ぶかですね、これは結局だんだん慣れてきてからでないと分かんないんですけど、はい、なんかこうすごい新説新発見発表バーンっていうのにこう飛びつくと、はい、痛い目にあったやつがいたりしますね。はい、で、その辺を気をつけていただきたいと、いうことです。で、まあ、読まないではないんですけれども、はい、ただゴーストさんのネタに、まあ、使われる場合は裏付けを取っておかないとまたえらいことになりますんで、はい、気をつけてくださいということです。で、あれ、なんかえらい早いそうなんですね。で、ですね、あ、先生、ここでもうちょっと話してなかった。ですね、ここでそのすいません、ちょっとグダグダで、ですね、ここで資料の信憑性の判断のことで書いてないんですけれども、その資料批判というものがありましてですね、まずは原則としての当事者の記述を優先すると、噂とか第三者の噂っていうのは信憑性が高いものではないんで、その必ずしも鵜呑みにできるものではないんですよ。まあ、でですね、書いた日が早いものを選ぶと、例えばですね、同じ人がですね、例えばその某国のですね、軍人さんが第二次世界大戦って書いたものが2冊あると、で一番最初に書いたものと後で書いたもので、本人の記憶で書いてあるものは先に書いてあるものの方が信憑性が高いと思われます。このあたりですね、資料というものが、そもそも政治的なものでして、読んだ人に私の考えはこうであるから、こうあなたも考えてほしいという性質を持つんですよ。まあ、ですんで、その何と言いますかね、そのあたりも考えた上でですね、その記述者に全部が全部とは言わないですけども、記述した人に都合のいいような書き方とかですね、都合のいい解釈がしてあることもあるということを考えつつ読んでもらいたいんですよ。まあ、そうですね、具体例はあまり挙げない方がいいんかな。具体例についてはちょっと差し控えますけれども、いろいろ読んでますとですね、軍事の業界でもいろいろありましてですね、この某独国の某将軍某氏が某独裁者とどういうつながりがあるかという話がうまいことごまかされていたりとかですね、まあ、あるんですよ。はい、 そういうことも実際あるんで、執筆者の立場が、まあ、どういうのか、先ほどちょっと触れましたけども、執筆者の立場がどういうのかというものも踏まえた上で読んでほしいということでございます。こんなもんやったかな、と思うんですが、あとなんか言わんとあかんことあったかな、ちょっと待ってくださいね。順番が逆になったみたいですけど、大体覚えてたみたいです、意外と。まあこんなもんですね、大体。まあ本当に触りなんで、資料批判って実際どういうもんやと言いますとですね、例えばですね、こういう、今ちょっと持ってきてますけど、こういう資料学入門とかですね、こういう本、まあこれも先ほど言いましたね、図書館で借りてきたやつなんですけど、こういう感じのものがありますんで、こういうのを読んでもらうとかですね、まあ資料批判というのは歴史学の考え方なんですけれども、それ以外の考え方にも当然ある程度は使えるもんなんで、ただ資料批判というのがですね、さっき言いましたように第三者の噂は信用しないと、ちょっと矛盾するような言い方なんですけれども、そういう第三者の噂とか、そういう風聞に基づいてできるですね、例えば都市伝説の研究とか、そういうものには逆に向いてないんですよ。なんでそういう噂が出たかとか、そういうのを研究するにあたってそのもの価値がないと一周してしまうもんなんですわ。ですんで、資料批判の考え方っていうのは、それこそ無批判に適応できるものではないということですね、覚えておいていただきたいと思います。まあ、いろいろあるんですけれども、で、ですね、結びに変えてといたしまして、ちょっと最後の方グダグダなって申し訳ないんですけども、ですね、まあ裁量のやり方は結局もうご自分で見ていただくと、いうことですね。もうそうですね、まあ、とにかくたくさん本読んでみるなりですね、何なりしてもらって、使い方はこういうふうにしたいというのが一番いいですね。こういうものの読み方にしても、私がこうしてるっていうだけで、こうしなければならないとか、もう書くあるべしとか、そういうことは、まあ、言いたくないです。実際に、先言いましたけども、この資料批判の使い方、考え方を使ってですね、研究できないっていうものがいっぱいありますんで、まあ、何かの指標に、まあ、こういうこと言ってるやつがおったなぐらいで思っていただければ幸いと思います。ですね、で最後に1個だけですね、趣を変えてですね、こう珍しい本を集めるというのを目的にしてしまうというのもある意味面白いかもしれないです。ただ、新書潰すんで、はい、気をつけてください。以上です。
質問、
あ、そうですね、何かご質問ありますか。はい、はい、
整理の仕方
は、あ、なんかある意味一番聞かれたくないことなんですけど整理の仕方ですか。正直なところ、あんまり私の整理の仕方って褒められたもんじゃなくてですね、大体その時系列的にというか、その太平洋戦争門と欧州戦線門とっていうぐらいにまとめてあるんですよ。まあ、あと現代戦士もんですね、まあ、その他雑誌とか分けてあるんですが、正直本棚が収容能力超えてましてですね床に平積みになってて出てこない資料があったりとかですね、結局その裏付けが取れなくて、この資料絶対読んだのにどこ行ったっていうのがいっぱいあるんですよ。真似しないでください。本棚をたくさん買ってください。はい、その整理の仕方としてですね、本棚をたくさん買うということです。はい、はい、ひどい目に遭います。 他何かございますでしょうか。
はい、
はい、
ですね、2点あさてごとなんですけどです、ね、あの複数の資料をこう、はい、読んで合ってるのかを持ってこいって
、はい、
複数のその書類全部が違うこと書いてることが結構あるんです。
ありますね。それ
そういう時ってどういう風な感じで回避してる。
もうそれは
私はいつももうブラックボックス意見を持ってあこれは使えないみたいな。
大体私もそういう感じなんですが、ただその交換選手とかでですね、その大体の流れがこうであるというのがもう示されてた場合はそれに準拠しますね。さっき言いましたけど、その権威のある本を選ぶという形ですね。そのちょっと省略したんですけど、その権威って何なんでそれが権威あるかっていうと、平たく言ってしまえば人と金と時間をつぎ込んで書いてあるから権威があるわけであります。ですんで、まあ、当然その、ね、調べてあるであろう資料をまあ、見ると、ただあまりにその記述が食い違いすぎてて矛盾があるとかですね、A と B はこう言ってるけど C はこう言ってるという場合は、宣伝の可能性を除いて、原則ブラックボックス行きですね。宣伝、明らかにその宣伝臭いですね。例えば某 N 渓谷とかですね、なんかこうプロパガンダ資料らしいものが流れてきたという場合は、その資料はちょっと信用に値しないなということでですね、それは排除してその共通する記述を採用とか、そういう感じではあります。
入門書をまず読みましょうというのがあるんですけども、
はい、
ちょっと私は考え方が逆で、逆に入門書は危険かなって思ってるんですよね。というのも、そこにはなんか正確性が落ちるのと、あとここは重要なのっていうのがガッパリ抜けていて、重要じゃないとこばっかり書かれていて、それでそこでもう固定概念が生まれちゃって、次の本を読んだ時に何考えてるかよくわからないっていう風になりました。やっぱ入門書を書いた
そうですね、入門書ですんで複数読んだ方がいいかなという話をしたんです。まあその固定概念が生まれるというのは実際あるんですけれども、そのまあ自分のその固定概念とその資料そのものを見てみてですね、まあどっちが正しいかというのを考えるのもまあ勉強ではないかなと思うんですよ。
そうですね、確かにそうです、はい、あと最後にこの一番下の、
はい、
あの本っていうのはどういう、はい、
これ本当に学生向きの本なんですよ。昔講談社学術文庫ってご存知ですかね。青いちっちゃい文庫なんですけど、それのですね、大昔にあれいつ講談やったかな、これはものすごい前に講談やつなんですけど、まあそれを本当にその学生向けですね、大学1年までぐらいかな、大学1年までぐらい向きの、まあ、そんなに大した本ではないんですが、ただまあ私あれなんで同人誌とかで小論文とかですね、まあ、書いたりするので、文章の組み立て方には使えるかなということで持ってるんですよ。
それは理系文系問わずっていう感じな、
どっちかというと文系向きですね。理系のレポート書くときには使ったことないです、私。
わかりました、ありがとうござい
ます。はい、他何か、はい、
先般の資料の日常類
ちょっと待って、そういう話ですか。そうですね、この難波の近くやと南海古書会館ってあるでしょ。あそこ古本屋が何軒か入ってるんで、あと古本のその珍しい本を探すときに値段が高くて商品動いてない店にいるといいです。だいたい棚荒らされてないんで、こんなアホみたいな値段はついてるけどここにあるっていうのが分かるんで、鹿の2倍3倍ですねの値段ついてるような、なんでこんな店が存続してんねんっていう店でもそういう使い方はあるんで言っちゃいました。あと、あ、そうか、例えば具体例分けていいんかなこれ某梅田の京横丁そこの資料の値段が意味わからないんですけど、全然荒らされてないんで、あそことかいいです。 だいたいそういう珍しい本って田舎の本屋でないんですよね。町の中でないと。でも町の中出てもあの目録の中に入ってるとかあるんで、あとは古書市行ってみるとかですね、目録を取り寄せるとか。あでも目録がやったらやっぱり心情潰すんで、はい、ほどほどにした方がいいと思います。古書市ぐらいで止めておくのが賢いです。身持ち崩しますよこの。そんな感じですかね。他何かございますでしょうか。特にございませんね。すいません、ちょっとなんか早口に過ぎて大変お聞き苦しかったところとかもあるかもしれないですけども、申し訳ないです。また何かのご参考にでもなればと思います。以上です。